こんにちは、コルクさんです。
ゆきです。
今日もお願いします。ということで、
はい、
また始まりましたが、
はい、
はい、
2回目ですね。
2回目リニューアルして2回目、ええ、今日はですね、
はい、
幻想とリアル、
うん、
ということについて話してみようかなと
真面目にいきますか。
真面目にいきます。
あいやいや、大体的に真面目だなと。
ああいやいやいや、まあ別にね、
うん、うんうん、だから確かにリアルと幻想って、
うん、
区別できてないですよね、
うん、よく惑わされますからね、幻想って。やっぱり、
うん、だから大概その話している内容って、
うん、
リアルのことを話してるんじゃなくて、
うん、
幻想のことを話してる、
うん、そうですね、
うん、
で極論から言うと、
うん、
もうみんな幻想の世界にいるんですけどね。
うん、
これをね、
うん、
どのように伝えていくかということになるんですが、
うん
うん、
いい方法ございますか？
今考えております。すごい見切り発車したなと。
うんう
ん、いやまあ分かりやすいところからいくと、
はい、
まず思考の世界ってあるじゃないですか。
うん、
これは確実にまず幻想なんですよね。
幻想ですよね、
うん、幻想の中のすごい端っこの方というか、うん、
そうで幻想っていうところを生きると感情が出てきますよね、
うん、すごく感情が出てきたり、
うん、
喜怒哀楽ですよね、
うん、
そういう世界にどんどん引き込まれていって、うんうん、
だから年をなんか重ねれば重ねるほど、
うん、
あの涙腺が弱くなるって言うじゃないですか。
ああ涙もろくなるとか。
そうそうそう、
はいはいはい、
あれももう思考の世界に強くなればなるほどっていうことなんですよね。思考が固くなって、
思考が固くなると
頭が固くなる、
頭が固くなる、
うん、
だからそうすると、
うん、
感情が起伏が激しくなる
ってことですか。そうそうそう、もう感情の中だけで生きるようになってくる。
はいはいはいはい、まあこの思考と感情っていうところですよね。
うん、
うん、
あのもう知ってるっていう感覚がそうなっちゃうんですよね。
うん、
だからまあ脳科学的に言うと、
うん、
脳の使う部分がもう固定されてるみたいな、
ね、うん、はいはいはいはい、うん、
だからあの年をいけばいくほど同じことを繰り返す、
うん、
あるじゃないですか。
ありますよね、
うん、また同じこと言ってる、
うん、
でこれお酒に酔うとそれなりますよね。
なりますよね、永遠同じこと喋ってますよね、
うんうん、これも思考っていうか本当のその思考の部分っていうか、
うん、
あの頭の使う場所が
ほぼ一定になっちゃう一部になっちゃうってことですね。
そうそう、
お酒に酔うと、
うん、記憶の部分しか使ってないみたいな。
はいはいはいはい、
うん
うん、
だからあのちょっと難しい話になると、
うん、
意識が飛んだ状態ですよね、
うん、
薄くなってる状態ですよね。
そうですよね、
うん、保てないんですよね、
うん、
自分を
あの例えばですよ、
うん、
よく聞く、
うん、
お酒に逃げるってあるじゃないですか。
はい、
あれは結局そういうことなんですか。
でしょう、
その
自分の意識をなくしたいんでしょ
う、うん、っていうことはそもそも、
うん、自分で言いたくないの。
そう、そういうことになるんですよね。
自分はもう行きたくないっていう逃げよ
ねえ、
うん、
なんか自分が嫌になったりとか、
うん、
そういう時にやっぱりお酒飲んで、
うん、
もうっていうね、
そうそうそうそう、
こうなんか 文化じゃないですけどね、
うん、
なんか定着してる部分ありますよね。
あれもなんかそういう風になんか植え付けられてますね、
ね、
いろんなもので、
うん、でもお酒飲んだからって何か変わるわけじゃないんですよね。
っていうよりお酒飲んだ方が、
うん、
すごい記憶の定着は強いですよね。
え、記憶の定着？
うん、
いや覚えてないとかあるじゃないですか。
あ、だから嫌なことがあって飲むじゃない、
うん、
私すごい一番強烈な経験が、
うん、
振られた時に、
うん、
お酒で紛らわそうとしたわけ。
はい、焼け酒だと、浴びるように浴びてやると、
うん、はい、そしたら 次の日これでもかっていうぐらいに、
うん、
その失恋の痛みが倍増されてる。これ飲まない方が、
うん、
自分が安定してたなっていうことに気づいたのね。
はあ、それは、
うん、
お酒の問題、お酒によって、
うん、
そういうふうに、
そうだからお酒飲みながら、
うん、
そのことしか喋らないわけじゃない、
うん、
その愚痴を言ったりとか、
はいはいはいはい、
だからどんどんどんどん積み重ねられていくんだよね、うん、記憶の中に
結局そうなってしまったってこと、うん、
逆に違うことを話してたり全く違う、うん、題材で喋ってたらそうはならなかったんだろうけど、
うん、
まあそれこそね失恋の痛手っていうのは、
うん、
その時に発散したいじゃない
ね。えこれは本当にね、
うん、
失恋の仕方でもね僕ね、うん、以前会った人なんですけどね、うん、もう裏切られた感がすごく強くて、
はい、
相手に、
うん、
そこからもう異性を信じないっていう人ね、
はい、
いますよね、
うん
うん、いや別に信じろとは言いませんけどねうん、うん、で、
うん、
もうちょっともう一回話が戻るんですけど、はい、そのやはり幻想の力が強ければ強いほど、
うん、
飲み込まれて、
うん、
感情の世界に入って、うん、と思考感情に振り回されてというのになるじゃないですか、
うん
うん
うん、で蓄積されちゃうんだよね。
そうそうそうそうそうね、
うん
うん、でリアルっていうのはやっぱりほらただそうであるという世界観でしかなくて、
そうだってリアルってあの物質の世界にあるわけじゃない、
うん、
で生きるためにあるのに、
うん、
その感情のためにあるわけじゃないのよ、
うん、そうなんですよね、
うんうん、だから昔の人って無駄な話ってなかったよね。
ああ口数が少ない
というか、そうそうそうそう、
うん、
うん、し喋らなくても分かるっていうのが、
うん、
あのエネルギーを見てるから、
うん、
見てる場所が全く違うっていう、
はいはいはいはい、うん、これにはやっぱ原因はあるんでしょうけどね、
うん、
こう例えば言葉の力が強くなってきたとか、
うんうんうん、ありますよ
ねえそういうとこからもあるんですけどね、
うん、
であのリアルっていうのは結局のところ、
うん、
意味のない場所というかね、
うん、
ところだと、うん、なんて言えばいいのかな、
そう価値観がない、
うん、そう価値観がなく、
うん、
意味のついていない場所というか、
うん
うん、
で価値観をつけてるのが幻想の世界よね、
うん、そう価値観をつけた瞬間にも幻想がドンと、
そうそうそうそう
はい登場
と、うん、うん、だからその自分の感情でいいとか悪いとか違うとか正しいとかって、
うん、
システム的なことと、
うん、
感情的なことっての、
うん、
いい悪いってあるじゃない、
うん、ありますね、
うん、システム的だったら、
うん、
それ違うよっていうのは、
うん、
間違ってるよっていうのは絶対あるわけで、う
ん、はいはいはい、
うん、だけど感情の部分での、
うん、
いい悪いってないじゃない、
うん、
でここのまず区別ができてないのよね誰も。だからシステム的だったら、
うん、
システムの話だったら、
うん、
正しいか間違ってるっていうそれしかないわけよ。
はいはいはいはい、
うん、違う方法か間違っ正しい方法かっていうものしかないわけよね、
うん、システムはそうですよね、
うんうん、で必ずあるものよね。
はいはい、ありますあります、
うん、
意味わかりますよ、
はい
はい、
だけどその幻想と感情の世界って、
うん、
いい悪いがないじゃない、
うん、ないですよね、
うん
うん、
なのにそこに対していい悪いを決めたり、
うん、
善悪を決めたり、
はいはいはいはい、しますよね、
うん、
ついついしがちになっちゃいますけどね。
そうそうそうそう、
うん、
で感情で作ったものが エゴなのよね。
うん、そうですね。
うん、
うん、この感情のいい悪いっていうのは、
うん、
今そう言われたのは、
うん、
悪い感情が出てきたから悪いっていう意味なのか、
うん、
いや怒るというとかそういう意味なのか、怒るという感情が悪い感情という意味なのか、
それはその人の捉え方ですね。捉え方がいい悪いってもうつけてるでしょっていう、うん、もっと前提の前、前提の話、
もっと前提の話で、
そうそうそうそうそう、
あ、だからこそ感情がまず出てくると、
そうそうそうそうそうそう、うん、
はい、わかりました、わかりました、前の話ですね、
はい、
了解です、うん、
うん、そう、いい悪いをつけてる、そのジャッジをつけてるから感情が出てきてるだけで、
うん、うん、そうなんですよね、うん、そういうことでしょ、
そう、
うん、でさらに、うん、奥に行くと、
うん、
その感情にも後から自分でいい悪いつけますよね、
はいはい、
あの時怒ってしまったとか、
うん、
逆に言えばもう優しくしなきゃよかったとかね、
そうそうそう、
このなんていうの、お重みたいな冷たさなかなか戻ってこれないです、そこまでいくと、
そうそう、だから原点が見えなくなっちゃうのよね、
うん、だから原点っていう何もない場所、
うん、
うん、
そう、だからシステム的にいい悪いっていうのをこっち、あ、いい悪いっていうか、その正解とか間違ってるっていうのをこっちが指摘してるんだけど、
うん、
相手側がもう感情で捉えるから、
うん、
おかしくなっちゃうとかね、
うーん、ねえ、
うん、よくあるよね、
うん、ただやっぱりね、
うん、
よくほらこの言い方一つとかいう言葉もあるじゃないですか、
うん、それ全部そのシステムが見えてない人のための言葉よね、
うん、とかそのために世の中おかしくなってることっていっぱいありません？
あります。
例えば言葉が綺麗だとか、例えば口が悪いとか、
あれもさ、おかしい話よね
おかしい話、
うん、
はいはいはい、
うん、綺麗な言葉も汚い言葉も、うん、その時点でもうその人がジャッジしてる話じゃない。
そうなんですよね、
うん、でそれが主流になった時って誰も文句言わないじゃない、
うん、うん、いやですから例えばもうある血気盛んな肉体労働者たちが集まる場所って、それはちょっと言葉がもう
荒
くて元気ですわね、
うん
うん、で例えばその言葉をきれいにしてる人たちが集まれば、
うん、
それはきれいな場所ですよね、
うんうんうんうん、
でも結局のところその言葉というのはツールなので、
うん、
どう伝えるか、
うん、
ね、
うん、
だからこそあの逆転現象が起こったのかもしれませんね。そのほら言葉をきれいに、うん、使いましょうっていうと、うんうん、汚い言葉だとやっぱり
受け入れられないとか、
うん、その前にさっき出た感情で喋るから、
うん、
感情で喋った場合って相手って最初に感情を受け取るでしょ、
うん、
内容じゃないんですよ。
そうそうそう、
こいつ怒っとるなと私が何をしたか、
うん
うん、
うん、
だからあのニュートラルな状態で、
うん、
普通に言葉を喋るっていうのと、
うん、
感情で喋るっていうとやっぱり感情で相手は取るんですよ。
あー、これね、やっぱり相手側、取る側の問題だと思うよ。
言う側には問題はないですかこれ。
ね、だから両方とも感情的
の世界
だったら、
うん、
そうなるけど、
うん、
相手がリアルクリエイトだったら、
うん、
それはない、
うん、あー大丈夫ですか。
そうそうそうそうそう
そう、そうそうそうそう、なんかやっぱりね、世の中、
うん、
その動きというか人とのやり取りっていうので、うん、その職場でも、
うん、
仕事場でも、
うん、
例えば苦手な人がいるってなった場合に、うん、どんな人かっていうとやっぱり感情的な人がみんな苦手なんですよね。
あ、
それはそうですわね、
うん、
急に怒られたりとか誰だって嫌じゃないですか、
うん
うん、
でも逆に感情的な人が人気あるっていう場合もあるんだよね。
うん、それはね、
熱い人ね。
うん、熱い人、すごく熱くて、うん、あのね、そのまっすぐな人、
うん、
だから感情的な人っていうと、うん、一般的な人はすぐに怒るような人を言うんですよ。すぐ感情的になるって言葉あるじゃないですか、
うん、
あれほらよく泣く人には使わない言葉ですよ。
ああ、そっかそうですよね、
うん、我々はまあそれで分かりますけど、
うんうん、
これ聞いてらっしゃる方は、うん、すぐ感情的になる人って聞くと、うん、すぐ怒る人をイメージするんですよ。
ああ、
うん、すぐ泣く人もすぐ感情的になる人なんですよね。
うん
うん
うん、うん、そうだよね、
うん、だからその俗に言うよしみんなで頑張ろうっていう熱い人も実はこれ感情的なんですよね。
すごい感情がある人よ。
そうそうそうそう、うん、
うん、ただ感情はあるんだけどジャッジがあるかどうかって問題よね。
うん、感情があってジャッジがない人っています？まあ、極論ですけどね。
そうそうそうそう、
極論から言うと、うん、
だから意思はあるけど、うん、ジャッジはないみたいな。ジャッジがあると多分あっちがダメとかこっちがダメとか、
うん、
あで相手を動かそうとする、
うん、ですよね。
あの自分の宣言だけならいいのよそれ。
ああ、はい、
自分の信念だからそれは自分がちゃんと言うわけじゃない、
うん
うん、だけどわざわざそれやってる人のところに行って、うん、こうしなさいああしなさいとは言わないわけよ。
はいはいはい、はい、
それ違いますよっていうのは、
あの簡単に言うと、うん、私がこうするからあなたもこうしろっていう人のことを言ってるんですか？そうじゃないですか？
あ、それもあるよね。
うん、
うん、ただ賛同してくれる人が来ればいいだけじゃない？
そうそうそうそう。
うん、
たまに熱すぎて浮いてる人とかいますもんね。誰もついていけない熱さみたいなね、
うん、で自分の主張もしちゃいけないっていう世界にもなりつつあるじゃない今。
うん、
だからこのそれがジャッジだとかって言い出すんだよね。いやいやいやいや違うでしょって、
うん、
だってそれがさ違う団体のところに行ってそれ違うとか、うん、そこのところで自分の主張したら、
うん、
それ違うことしてるよねって言われるけど、
うん、
自分が主張していい場所って自分の場所があるじゃない、
うん、
そこで自分の言いたいこと主張、
うん、
これは当たり前のことじゃない。
っていうことは、
うん、
時と場合とかそういうことを言ってるわけ
です。そうそうそうそう。
それはもうそもそも空気が読めない人とかそういう とこまで行っちゃいますよね、うん、
だからこれもジャッジがあるないっていうのが、
うん、
あのそこだけにとらわれてしまってて、
うん、
していい場所その人はしていいのにそれ違うよとかっていう、
はいはいはい、
それあなたのジャッジじゃないとかって言い出して、
そうそうそうそう、
いや主張だからっていうことが分かってない、
うん、ここはね、
うん、だって主張がないと自分になれないわけじゃない、
うん、ここはねちょっとね、
うん、
かなり深いところまで行きましたよね今。
ああ、そうか、
うん
うん、でもそれが分かるのが、あ、でもねこれ分からない人って、うん、ちゃんと事実を生きてない人。普通だったら分かるはずなの、
うん、
事実を生きてる人って
分かるはずなの。だんだん声でかなってきましたけどいいですよ。
ごめんちょっと
熱くなっちゃった。いいですよ、
うん、だってさ子供ってそういうところちゃんと分かってるのよね、
うん、
今ここの立場で言っていいのか悪いのかって、
うん、
ちゃんと事実を見てるから、
うん、そうですそうです、
あの知識がない分見てるのよ、う
ん、はいはいはい、なんとなくわかりますもんね。これやったらお母ちゃん怒るとか親父えらいことになるぞとか、
うん、そうだけどこれ、頭の硬い人で、
うん、
頭の中を生きている人に、
うん、
が見れなくなるのよね。
うーん、
もう言葉にとらわれちゃってるから。
うん、そうですよね、
うん、
そう結局のところ、うん、このジャッジっていうのが、
うん、
あのね、結局そのさっきの話にちょっと戻ったらあれですけど、
うん、
例えばゆきさんが主張したとしましょうよ、
はい、
私はこうであるとこう思うのであると。
そう
で、それはあなたのジャッジでしょっていうことは、うん、言う側もジャッジを持ってるんですよね。
そうそうそうそう、
そのことに気づいてないんですまず、
うん、 で、それがしていい場所かしてはいけない場所かっていうことが、
うん、
最も事実を生きてるってことじゃない。
はいはいはい、
そこが分かるってこと、
うん、ね、
うん、
そうなんですけどね、これね、
そうだから本当の原点っていうところ、
うん、
事実っていうところを見てないから、
うん、
そういうことすら分かんなくなってるのね、
うん、で結局のところ、
うん、
事実ではなく、
うん、
幻想の中で、
うん、
幻想のやり取りをしてるから、うん、さらに幻想に行く
っ
ていうことになるんですよね。
で深みにはまって出てこれないのよね、
うん、そうそうそうそうそう、これがもうね、
うん、
社会に蔓延しちゃって、
うん、だからねこの間ね、
うん、
ちょっと娘に、
うん、
言われてっていうか誘われて、
うん、
本屋さんに行ったんだけど、
はい、
ほんとね、
うん、
どんどんその幻想の世界がなんていうの進んじゃってる、
うん、幻想の世界が進んじゃってる、
そう、
はいはいはい、
意味わかんないよね、
わかんないですよね、ね、あ、皆さん安心してください、私コルクさんが聞きますんで、うん、その幻想の世界が進んでいるとは、
うん、あのね、いろんなものが、
うん、
その表現的なもの、
うん、
あのエスカレートしてってるの、
うん、
初めはタイトルでも、
うん、
響いてた言葉が、
うん、
なんていうのかな、これにはこれが大切みたいな感じだったものが、
はいはいはい、
うん、これをすれば儲かるみたいな感じ、
あ、はいはいはい、
う
ん、
そしたら今度儲かるっていうところが、
うん、
30日以内に儲かるとかどんどんエスカレートしていくみたいな、
あ、はいはいはいはい、タイトルがね、
そうそうそうそう、そしたらどんどん普通だったらエスカレートしていけばしていくほど普通の人って怪しいなってなるじゃない、
あ、なりますよね、
で、
うん、
でそれがリアルを生きてる人じゃない、
うん、
だけどそれに気づかない、幻想で生きてる人は、
うん、はいはいはい、
あの刺激が欲しくて、
うん、
今までの刺激じゃ足りなくなって、
うん、
どんどん刺激の強いもの、
うん、
欲しがって、
そうですね、だからこそその感情とか、うん、そういうところとも結びつくんですよ、うん、常に刺激を求めるでしょ、
う
ん、
そう、
うん、相当楽しいことがあったりとか、
うん、
相当嬉しいことがないとそればっかり追い求めちゃうんですよ ね。でもこれって本当は逆効果なんですけどね、これはまた別の機会にまた話しようと思いますけど、
うん、だからまあ本屋さんでも行ったところが、
うん、
コーナーがね、
うん、
ちょっとスピ系のところだったんで、
はいはいはい、
まあ何年かぶりに覗いたら、
うんうん、
まあ気持ち悪い
え、
その昔カルト系とかで抱いていたその気持ち悪さが、
うん、
もうスピ系に出てきてるのよね。
あ、例えば、
うん、
簡単に言うとこういうことでしょ、常に新しいもの、
うん、
例えば本の作成、
うん、
出版社というか、
うん、
これどういう流れで本ってできていくのかちょっとあれですけど、
うん、
常に新しいものを提供しなきゃいけないわけですよね。
そうそうそう、買わすために
ねで、そう考えると言葉の表現なり何なりも、う
ん、エスカレートしていかない、
もちろんエスカレートしていきますわね、
うん、
でもこれはやっぱりある意味自然といえば自然ですか、
まあ経済社会としては、
そうそうそうそう、
自然ですよ ね
経済社会としては、
うん、
それは自然の流れですよね。
そう、
そのこうやったらいくら儲かるよっていう題名があったとしたら、
うんうん、
何日以内にいくら儲けましょうとか
そうそうそう、
うん、ねえ、
うん、
やっぱりその本のタイトルとか使う言葉で随分変わったように感じるは感じるんですけど、うん、内容は結構似てたりね、そんなね人間内容変わらないですよね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、だからもうそれに慣れちゃってるんだろうね。
うん、
うん、で、あ、その本見て、
うん、
いや本当にエスカレートしてる、うん、ゆでがえる状態になってるんだなって冷静に見て、
はいはいはいはいはい、ねえ、
うん、
私コルクさんはね、うん、最近あんまり本を読む時間がないので、
うん、
ちょっとあれなんですけれども、
うん、
本は好きでしたよ、 うん、特に僕カーネギーの人を動かすとかねああいうの好きでしたよ。
私カーネギーはねまだ読んだことないんですよ。
結構いろいろ読みましたけどね私も、うん、そのやっぱり本でも、
うん、
こう読みたくなる本と、
うん、
別に読みたくならない本ってやっぱりタイトルから来るからですかね。
そうでしょうね。
結局はタイトルって大事なんですよね。
そう、うん、もう心理を動かすには感情を動かすにはタイトルからですもんね、
う
ん、
それはもう発展しますわね付け方。
だからなんていうのかな、まあ表現的にいいか悪いかは置いておいて、
うん、
まあ下手な人ほど煽りを入れなきゃいけないし、
ああはいはいはい、
うん、こういうのが上手な人ほど煽りが入ってないし、
うんうん、そうですよね、
うんうん、だから糸井重里さんでしたっけ、
あ、はいはいはい、
あのコピーライターの、
うん、置いてましたね、
うん、あの人はすごくセンスのいいライターですよね。だからまあここまで有名になったっ
ていう、あ、はいはいはいはい、うん、
だから人を見る視点がね全く違うのよ、
うん、
糸井さんって、
うん
うん、しばらくちょっといろんなものを読んでたんですけど
ね、はいはいはいはい、でもそういう人見ると嬉しくなりますよね、
うん、
やっぱり独特のその人の見方ってなるとそれがまた的を得てたりするとね、
うんうん、で自分の足りなかったところっていうのが分かるんで、
うん、
もうこの思考をちょっと拝借したいなと、うん、自分にダウンロードしたいな、
うん、ですよね、うん、やっぱりこうそのどこを見てるか
そう
っていうところですよね、
うんうん、やっぱりね上手い人って見てるところ違うから、
うん、やっぱりその他大勢の方と同じ視点だったらねそれは無理ですわね、
うん
うん、
そうだから一番大切なのって、
うん、
それをやってる人の視点がどこにあるかってこと で、
うん、
で一般の人が真似しようとするのはやってることじゃない、
うん、やってることを真似しようとするんですね。
そうだから見た目、
うん
うん、だけど本当にそれが欲しかったらその人の原点である視点をちゃんと真似しないと。
そうなんですよね、
うん
うん、いやだからその視点っていうのが、
うん、
根っこの部分になるわけですね、
うん
うんうん、だからいくら周りの木の葉っぱを変えても木自体は変わりませんよというね、
うんうん、それこそさ松の木に杉の枝くっつけたって、
うん、
アンバランスになるだけみたいなね。
そう
です
ね、
うん、うん、おかしいことしてることに気がつかないんだよね、
うん、でもやっぱりね、
うん、
人間ってこうほら迷う時もあったり幻想の世界にさまよったりとか、
うん、
もういろいろあるんで、うん、気づいたら早く出たもん勝ちですね早く出たもん勝ちですね、
うん、そう
気がついたら早く出たもん勝ちですよねこれ、
うん
うん、
だってそれ繰り返してる時間の方がもったいないですよね、う
ん、大変ですもんね、
うん
うん、
で早く出て自分の人生取り戻すっていうか、
うん、
ちゃんとその目的に向かった方が、
うん、
どれだけその後の人生、
うん、
楽になり楽しくなるか
ね。
だからそういう時って悩んでる時って本当自分の感情が嫌になるっていうか思考が嫌になるっていうか、
うん、これはねもう聞いてる皆さんも経験してると思いますよ、
うんうん、これさえなかったらいいのに、
うん、本当に。でもね、こうなんていうんですかね、うん、まあ私ポルクさんの周りの方々は、
うん、
まあ、これを聞いてくれたりみんなしてるからでしょうかね、うん、もうそこは気づいてますよね、うん、そのほら思考にやられてるんだっていう、それだけでも全然違うことですから ね、うん、
ね
今まではどっぷり入ってたんだっていうこと、
うん
うん、 でそれに気づくと出てくるのも早いですから、
うん、
気づいてるだけでもね、
うんうん、あの気づけてなくって行動まで起こしてるような人は、
うん、
あダメですよ気づくチャンスないもん
ですよね、
うん
うん、
そう、うん、
でこれがね、うん、たまに聞くんですけれども、うん、伝えても伝わらないんだっていう、うん話を聞くんですよ、
うんうん
うんまあ、伝わらない人には無理に伝える必要もないんですよね正直言えば
そうそうそう
こういうの分かるときにふと分かったりする時が来たりとか、
うん
うん、
そうだからね伝えたいんだったら、うん、それを欲してる人にあげないと、
うん、そうですね、
うんうん、
だからそのリアルを生きてるか幻想を生きているか、
うん、
でどちらに近いところに今いるかとかね、
うんうんうん、まあそれのキーワードっていうかあのポイントだったのが2月でしたよね
そうですよねうんね
う
ん、う
ん、あの気づけるかどうかっていうまあこうちょっと大事なポイントだ月だったのかなみたいな
うんでも2月あれ相当ちょっとなんかね
うん違いました
ね大きなね、
う
ん、
そう、
うん
うん、でその2月抜けてで3月になってあこのためだったんだって思ってたんだけど、
うん、
また違う方向に行ったりとかえここももしかしてあの途中経過だったの
そうダメなんですこれ決めたらこれ決めちゃダメなんですよ我々ごときの思考で決めたらもうどれもいいことになりますよこれ
そうあここがあのゴールなんだと思ったら違ったもんね、うん、
そうなんですよ、うん、
本当に思考ってろくなこと考えない
そうですよね
そうでも不思議なことに体は分かってるんだよね
うん
頭だけが暴走してるっていうそう
やっぱりね慣れてくるとね、
うん、
その現象起きますよ ね,
ね
だから面白いのがね、
うん、
やっぱりすっごい引きずられてね、
うん、
その頭にね、
うん、
悩まされることあるじゃないですか引きずられてあこれ大変ややっぱ引っ張られとるみたいな時あるじゃないですか、うん、でもなんかすっごく体はゆったりしてるんですよものすごいアンバランスなんですよ ね,
ね、うん、そうだから自分のバランス崩してるのが本当思考だけだっていうこと、
うんね
うん、で今までその体見てなかったらそのアンバランスに気づかないし、
うん、
体だけ置き去りにされてるし、
うん、そうなんですよね、うん、まあ簡単に言いますと思考を通して見ると、
うん、
幻想に入るのかなと、
うん、
思考をもし通さずまあ 100% 通さないのは無理ですけど、うん、あの人間の体のシステム上ね、
うん
うん、ある意味
そうだからね意識が体を通して思考に行けばいいんだけど、
うん、
意識がそのまんま思考に行くから
そう
体を通さないから
そうそうそうそうなのでちょっと幻想の世界に行ってしまう、うん、ということですよね、
うん
でその幻想の世界というのがすごい感情が起伏が激しい場所であったりとか、
うん
うん、喜怒哀楽をボンボン求める場所であったりとか、ね、だから疲れちゃうんですよと
そうでいい疲れじゃないんだよね、
うん、そういい疲れじゃないんですよね、
うん、
簡単に言うとね例えばほら楽しく遊び回って
うん、
体が疲れた今日面白かったなっていう疲れと、
うん、
もう精神的に疲れて仕事でも大変やの上司に怒鳴られるのねえ、
うん、
この精神的な疲れとね、
うん、
これは全然違うものですから ね,
ね、
うん、だから幻想に入れば入るほど大変になってきますよと、
うんうん、早くその事実リアルっていう世界、うんを見れるか、
うん、そうするとね、
うん、
どれだけどうでもいいことばっかりだったかというもうびっくりしたところに行きますよ ね,
ね 全部自分の見方が悪かったっていう
ねえ、
うん、
じゃあ今日はこんなとこで、
はい、
よろしいでしょうかね。
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。